レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。3月11日配信、シャープ145です。
はい、
3月もなんだかんだもう第2週ということですね。
はい、
まあかれこれ僕が走るようになってから2、3ヶ月、
はい、
ぐらいは立ち、3ヶ月くらいは立ちましたかね。あのたびたび話してますけどね、その、うん、走ってて距離がどうだみたいなね、あの120メートルがこうオーバーしちゃってるみたいなのとか、うんうん、こうコースを直線に変えたよみたいな
そう、運動してるっていうことよりもね、なんかそのプロセスが面白すぎて
っていう話をね、はい、しててね、
はい、
でこう胸が破けそうに辛いみたいな話とか、うん、足が痛いみたいな話をねちょこっとしてたと思うんですけど、うん、
はい、
いや足が痛いのよ、
うん、走るから、ね、
そうそう、走ってて足のすねが痛いんですよ。
すね、
うん、うん、どういう痛みかっていうと、まあ、うん、走っててそのすねが痛いんだけど、その膝とくるぶしの間のエリアはなんていうの、うんうん、ふくらはぎっていうの、
膝とくるぶし
の
すねなんじゃ
ないの。いや、そのすねだとさ、ピンポイントの骨みたいな感じじゃん。
ふくらはぎは裏でしょ。
あれは裏なのか、うん、まあじゃあそこのエリアですわ、
うん、はい、
足のそこのエリアの内部で、
うんうん、内部で
爆竹がババババってなって、うん、もう亀裂が四方八方に走ってるような痛みが生じるんですよ、走ってる時に。
その歯医者さん超えてるよね。
いや超えてない。
超えてないんだ
イメージとしてはあの痛みの方向性としてはそういう痛みで、
はい、
これが痛いんですわっていう話なんですけど、うん、でその走り終わって小1時間くらいすると、はい、まあ痛みが収まってくるんだけど、
は
あ
は
あ、でもそのすねのところをね、手のひらでさっとってなぞるだけでめちゃくちゃ痛くなるんですよ。
捻挫、うんうん、ではない、
何なんだろうなっていう、ね、折れちゃったのかなと思って、
うんうん、でも一応歩けるんだよね。
あ、歩いてる、
立つこともできるんだけど痛い、
ね、痛い、その撫でると痛い、
あ、バチバチってんだ。
そのバチバチ系の痛みじゃないのよ、
うん、
撫でた時は、
うん、
なんていうんだろうね、触る、その、うん、他の人が触ったとすると、うん、痛い、ちょっとやめてよ、何すんのみたいな感じの、
あれ、なんか単こぶみたいな、
みたいな、そうそうそう、そういう痛み、強
打して打撲した後って痛いんだよね、
そうそうそう、
うん、
っていう感じの痛みがあって、
うん、
まあかれこれ3ヶ月くらいですよ、
うん、痛かったの。
痛いです。
なんで病院行かなかったの。
いや、そうなんだよね、うん、いや、その撫でた時触らないと支障ないし、うん、走った時に痛くなるから、
だって着替えるでしょ。
まあ気をつけて着替えてますけど、
なんか歩いててちょっと引っかかったりしたら痛いじゃん、
う
ん、
悶絶すると思うんだけどまあ、ね、なんだろう、やだなと思いつつ、まあなんかそのまんまにしちゃってるんですよね。で、まあでも僕週3ぐらいで走ってるんですよ、
うん、
あの本当は毎日がいいんですけど、うん、
運動習慣ある人を目指してね、そうそうそう、
で週3でスケジュール的に3日連続で走って残りの4日休みみたいな、
うん、なんかちょっと思ったのと違うね
っていうスタイルで走ってるわけですよ、うん、インターバルを開ける
感じね、うん、
そうそうそう、で、まあ、その3日間の最初の初日は、
うんうん、
まあ割と走れて、後半ちょっと、はい、痛くなってくれなみたいな感じよ。で2日目が、うん、痛いな、うん、みたいな感じで、3日目になると結構しんどいけど、うん、どうにか走り切ったみたいな。
その短距離ではあるけどさ、うん、結果として長距離的な感じにならない、連続して連日走ってみたいな。
どう
ダメージとしてはすごいなんかマラソンしてるぐらいの、
だから3日間ですごい蓄積させて、うん、4日で回復するみたいな、
どうなんかあれみたいな、ね、寝だめのやつみたいだね。
ああ寝だめできないっていうからね、うん、まあ現にできてないんだけどでそれでまあやってて、うん、でこの間それこそどれぐらいだろう、2、3週間くらい前かな、
うん、
あのやっぱ気になるわけですよね、その、うん、全力疾走だからさ、
うん、
全力出したいじゃん、
うん、
で僕はもう生まれながらのスピード強だからさ、
うん、
もうとにかく早く少しでも早くってこういう気持ちが働くからさ、
うん、
痛みで集中できない、走りができないのがすごいストレスなんですよ、
うん、
っていうのがあって、うん、フォームを改善しなきゃなとか思っていろいろ試したりしてるんだけど、うん、あんまりこう意味がないと、
うん、
で走る時のシューズがもう結構古いやつなんですよ、
うん、
でナイキのあのソールの部分、うん、そこの部分がなんか強いビニールみたいな、
うん、
中に空気が入ってるやつで、
はい、
ね、そうそうお気に入りなんですよ、
うんうん、
でそれがもう古いから衝撃が強く入るとちょっとグニッとなるんですよね、
うんうん、
で着地の時にそれで足首とかこうひねったりするのがこう入ってて痛めちゃってんのかなと思って、うん、あ
それ走る用なの？
わかんないけど
あれ武藤さんねお気に入りって言うけど、うん、あの一足じゃないですからね皆さん、
そうそう、
この人何足もそれ持ってますからね
シリーズはね、
なんか微妙に違うのとか色がね、そうそう、デザインが違うとかね、
エアーのね、
そう
フライニットベーパーマックスっていうシリーズがもう古いんだけどね、古いやつなんですけど探してきて、
うんうん、
集めてたんですけど、うん、まあそれでね、うん、こうひねっちゃうのかなと思って、
うん、
ランニング用のやつを新しく手に入れましてね、うん、
はあはあ、
で変えたんですよ、
うん、
で走ったらこれがすごいんですよ、
これがすごい、違いが、
痛みがね、うん、今までの10分の1くらいに軽減されて、
完全にその子のせいだよね
で、うん、あこれはもう早く走れる、やった、うん、今までは靴がダメだったんだと思って、
うん、
これでまたいけるぜと思って、
はあはあ、原因が分かった
と、そうそう、でこれ3日目の初日よで2日目ね、
うん、
で走り出して前回、うん、っていうか昨日はもうそれぐらいいけたから、
うん、
もうこっちはもういける気満々で、
うんうん、
さらに行こうと思って走り出したら、うん、あれ痛いなおかしいなみたいな、
はあ、
で8本走ってるから3本目ぐらいまで走ったんだけど、
うんうん、
いやこれちょっと無理かもしんないな8本走り切るのと思って、
うん、
でもやるよねと思って4本目走ったら
スポーツマン的にそれ怒られるやつでしょ
そうかな、
うん、
案の定、
うん、
ちょっと尋常じゃない痛みが来て、
うわー痛い、
うわーこれは、うん、もう一本くらいいけるけど、うん、多分でもちょっとやめとこう、うん、あの中日だから、うん、明日もあるから
そういう理由なんだね
今日はちょっと一旦様子見て
意地でもそこを崩さないみたいな、ね、
やめようと思って、うん、でその場でちょっと10分ぐらい休憩して、
うん、
で今まではねちょっと痛みが引き始めるんだけど、うん、全然引かないんですよね、
はあ、悪化してると、
で、
うん、
この後ジム行く予定だからちょっとじゃあゆっくり歩きながら移動し、うん、歩いてるうちに楽になんだろうと思ったら、
うん、
楽になるどころかどんどん痛みが増してって、
まずいやつだよそれ、
そう、もうよちよち歩きみたいな感じで、うん、おかしいな歩きなのにな、
うん、
痛いな、
うん、
これ今日ちょっとジム無理かもしんない、うん、一回ちょっと帰って様子見ようみたいな感じになってきて
そこまでやる
で帰るまでの間でもなんかどんどん増して、
う
ん
う
ん、
まずいよそれまずい
みたいな感じ
絶対骨折れてる人じゃん
なって、で家に帰って椅子に座るんだけど、うん、座ってる間も痛いのよ、
うん、
何にもしてないのに、
うん、病院行くやつ、
これさすがにちょっとおかしいなと思って、
うん、
で過去にネットで調べたんですよね、この症状に当てはまるのは何だろうなと思って、
はいはい、
そしたら新スプリントっていうのが出てきて、
新スプリント、
うん、かっこいいよね、
中ポチスプリント
じゃないけどその安納方式じゃないやつだけど、うん、あの筋膜が硬くなってて、うん、こ うまく伸び縮みできないみたいな、うん、その部活とかやってる学生の人とかがなりやすい、うん、っていうかそういう人たちがなるやつみたいな、
うん、
っていうやつ、うん、これすごい当てはまるなと思って、
うんうんうん、
そうか、なんか初心者とかがねスポーツ始めたばっかの、うん、そういう10代とかの人がなるやつか、はいはい、みたいな、
うん、
でほっとくと疲労骨折しますみたいな書いてあったから、
う
ん、
はは
疲労骨折したんじゃねえかと思って、
うん、体を駆使すぎちゃって、
駆使っていうとなんかあれだ、酷使だよね、うん、なんじゃないかって不安になって、うん、でそのもう痛みが引かないから冷やすか温めるかどうしようって調べて、うん、まあ交互がいいみたいな書いてあったんだけど、とりあえずもうお風呂行って、
うん、
シャワー冷たいので10分ぐらいずっと冷やしてたら、
うん、
痛みが引いてきて、
うん、
で、あ、ようやく楽になったと思って湿布貼って、
うん、
1日2日3日4日と過ぎて、
うんうん、
1週間経っても、うん、ちょっとその元に戻らないんですよ、
うん、
あのまあ痛みはねだいぶ引いて歩いたりとかはできるんだけど、うん、ちょっとした時にこうビキってなんか今までにないようなものが来て、
手遅れになるやつで、
うわーと思って、
うん、
でね小宮さんに病院行きなさいと言われて、うん、みたいな、
いやなんか言ってるけどさ、そんな状態だとはさ、
うん、
よく分かんなかったけど、そんなに耐えてたんですね。
耐えてた、もうあんま表に見せないタイプだから、
うん、もうちょっと早く言ってくれればよかったんだけどさ
いやー、うん、そのだってさ、整形外科じゃん、
うん、
これって、
うん、
で首も整形外科じゃん
まさか
で
来る、
行くの同じ病院じゃん、
うん、
でそしたらさ、うん、首やってその後足やって、うん、こいつ何やってんだろうって思われそうで恥ずかしいから行きたくなかったんだけど、
うんう
ん
うん、
1週間経っても改善されないと走っていいのかどうかっていうか走れないし、今後どうしたらいいのか分かんないなと思って、うん、
その病院も何、足のことは言わずに行ってたってこと？
あ、それでその、うん、首のリハビリ行ってるから、
うんうん、
そのタイミングに合わせてそのウェブ問診で新しく、
うん、あ、次
あの足がこういう状態なんですって事前に言って、
うん、
その診察してもらうっていうので病院に行きましてね、
はい
はい、待合室で待ってる間、
うん、
その受付のね、
うん、
方が武藤さん、今日リハしていきますかって言われてい
つも通りの感じだ
あ、リハっていう、うん、業界の人はリハって言うんだみたいな、
いつも言われない、
いつもそんな自分であの首のリハビリと薬お願いしますみたいな、
座ってたからね今日はね、待ってた、
そうそう、
うん、
あ、リハって言うんだ、うん、こっちの感覚だとリハーサルのあれだけど、
あ、
ね、っていう、
ゲネとかリハとか、
そうそう、リハしていきますか、あ、お願いしますみたいな、
うん、
で首引っ張られて
リハしたんだ
リハしましたで順番が来るの待ってるわけですよね、
うんうん、
そしたら武藤さん
いいね、久々聞いたね、
呼ばれちゃったと思って、うん、
ドキドキ、
どうぞ入りくださいって言われてお願いしますって言って、
うん、
まあ、これこういうわけなんですとか、こういう状態なんですって、うん、
首やった人がね
そう話して、
うん、
で見てもらって、
うん、
そしたら先生が、
うん、
武藤さんかなり走りましたねって言われて
推理始まった、うん、
これね、
うん、
トライアスロンとか長距離のアスリートがなるやつですよって言われて、
うんうん、
みたいな、
うん、やっぱ3日間連続だったから、
いやそんな走り込んでないですよ、うん、あの 120m 全力8本ですって言ったら、
うんうん、
いやそれかなりやってますよって言われて、
かっこ3日連続だから、
ね、うん、確かにね、あーそうか、
うん、
これね新スプですねって言われて、
新スプ、
業界の人新スプって言うんだみたいな
はあ、
っていう、
新ス
ポ、はあ、みたいな、で説明を受けるわけですよね、うんうん、でそのまあ説明されてて、
うん、
いやその実は事前にね そのネットで調べまして該当するのがそれなんじゃないかなって思ったんですって言ったら、うん、ご明察の通りですねって言われて
水泳物なの
さすがですねって言われて、うん、なんか買ってくれてるんだよね僕の
一目褒めて育てる感じなんじゃないので
、うん、あのこれねあのその辺のね皇居を毎日ずっとぐるぐるぐるぐる回ってるおじさんとかいるでしょって言われてあのそういう人たちはね、うん、ある日急にねあの交差点とか歩いてでバタって倒れちゃうんですよって
描きすぎだよちょっと言われて怖いな
あの足がねもう V 字にばっくり割れちゃうんですよって言われて
すごいね落としがひどいね
いやでもそれ痛みが出て気づいたってことはね、うん、かなり防衛本能が働いたんですよって言われてやっぱさすがですねって言われたんだよね、うんうん、なんかすごい買われてんだよだから
だからあれなの劇場型診察なんでしょやっぱり
そうなんだなやっぱり、
う
ん、
そうだよ
ああそうですかっていう話をしてでこれ痛みがね、うん、だんだん下に降りてくるんですよって言われて、うん、あ今ちょうど足首のところが痛いんですって言ったら、うん、そうでしょうって言ってにやりっと、うん、先生が下こう にやりとしたんだよね、
はい、楽しいんだろうね先生ね
そうなのかもね、うん、なんかコミュニケーション取ってる感がすごいあるんだよね、うん、
いや
そうだからもうあの気づいてその痛みでやめてよかったっていう風に言ってくれて、
うんうん
まあそうですかみたいな話をしましてね。
勝ったね。首は大丈夫だったの？
別に首は変わらず。
ああひどくなったりはなかった、うん、それに関しては。
そうですね、うん、で先生がまたにやりとしたのよ、
うん、
武藤さん今日レントゲン撮る気満々できましたっていうふうににやりってして言うんだ、
うん
言われたから、うん、いやあの調べた時に疲労骨折とかはレントゲン取っても意味ないっていう風に書いてあったんでって言ったらさすがですねその通りですっていう風に言われて
褒めてあげるタイプ
これ ね決してあの軽んじてるわけじゃなくてね、うん、意味ないんですよって言われて説明を受けるわけよね、うん、でギブスしても中の部分だから、うん結局変わんないんですよね、
うんうん、
でボルトとか入れると、
うん、
その治っても健康な時に手術でボルト抜くのやんなくちゃいけないでしょ
う、そうだね、
それ嫌ですよねっていう話をされて、
うんうん、
なので、まあ、2週間くらいは安静にしててくださいっていうふうに言われましてね、
うんうん、
で普通はこういうふうにならないですよ僕らもういい年なんでこんなのならないですって言われて、うん、
はあ
武藤さんもともとかなり運動してたでしょう、
はあ、
だからこれなっちゃうんですよっていうふうに言われましてね、ああそうか
そうなの、
いやそうなんだなと思って、僕もともと結構運動好きで動き回ったりしてたんで、
うん、
久々にその鍛えようと思ってやるとやっぱその頃の
まあ例だよね、
そうそう
感覚だけが残ってるからってことでしょ、体がまだ整ってないのにやっちゃうってことだよね、
う
ん、
そう差を埋めようとしちゃうし、う
ん、飛ばしすぎちゃう、
ね、体もまあ動かせるから、
うん、誰も過信しちゃう、
そうそう、そこにこう追いつこう追いつこうみたいな感じで、
うん、
で動かしていけるからっていうので過剰な負荷がかかっちゃったんだなっていう、うんうん、
なるほどね。
でこれ今骨がって言ったそのくるぶしとくるぶしの間のその足を支える骨ですよね、
うんうん、
でこれが今強くなろうとしてるんですって言われて
励まして
めちゃくちゃテンション上がったわけよ俺の骨が強くなろうとしてると思って、
うん、中山筋肉って、ね、
いや、あの、いやまあそうなの、ね、筋肉とかさ心肺機能とかってさ、壊れて向上するじゃん、
まあまあまあまあ、増強
強くなろうとするっていう、
うんうん、
まだ伸びしろがあるよっていうのが嬉しいし、うん、自分の意志とは関係なく、
うんうん、
体がより強いものになろうとしてるっていうのは、
あ
の僕は仮面ライダークーガーで育った人間だから、
うん、
やっぱより強い体に変化していくみたいなのは、うん、おーみたいな感じになってテンション上がるわけですよね、
うんうんうん、
でもその強くなろうとしてる時にまた負荷がかかっちゃうから休めなくて結果その壊れちゃうと、だから休みの期間を置いてくださいと、その間に強くなるんでっていう風に言われて、なるほどと納得して、で2週間経ったらまあそこから負荷を徐々に負荷を上げていくっていう、その段階的にやってってくださいというふうに言われました、
いや先生丁寧だね、
そう
ちゃんとね向き合ってくれて、
そうなんですよ、
ありがたいわね、
ありがたい限りよ、で最後に先生こう言ったんですよ、もし坂道とか厳しいようでしたら、いつでも受付に来て、松葉くださいって言えばすぐもうその場で松葉出しますんでって言われて、
誰みたいな
業界の人松葉って言うんだみたいな、
いや聞いたことないよ、
松葉か、
聞いたことない、
まあでも大げさになっちゃうし今んとこいいなと思って、ありがとうございますって言って終えたんで、なんかいろんなその
松葉
業界のワード
マクドナルドにありそうだね、なんか3文字間、
そうなんで、ね、いろいろねリハを聞き、新スプを聞き、
新スプ
松葉を聞いたっていう、
松葉面白いね、
そういうことがありました、
一番のツボだった
なんで今しばらく走れないんですけど、僕の骨は今強くなって
る、強くなろうと、
はい、期間です、
たくさんプロテイン、
そうね、カルシウムとかもね、取らないといけないなっていう、
そうだね、でも休みすぎるとね、せっかく鍛えてるのにさ落ちちゃうっていう焦りがあるから、
そうそうそう、
ね、どうせなんかね、
その一個のもうなんか脅迫観念じゃないけど、
そうなのよね、
やらないとその体が弱っちゃうっていうのと、やらなかったその精神の自分みたいな、なんか怠けたみたいなのがありそうで、なんか嫌だなみたいなのが、
でかといって体幹トレーニングって結局足使うことがあるし、じゃあ上司だけって言ってもね、手で何できるかって難しいからね、
まあだからジムで上半身とか背中とかを鍛えるしかないけど、まあそれはねやってくんだけど、でもやっぱ走るのが僕合ってたんだよね、短距離を
合ってないからこうなっちゃったんじゃない
いやそのちょっと用法用量を間違えた用法用量間違えたけど、気分的には合ってたんですよ、
本当に
長距離をこう走るとかじゃなくて短距離をバーって走るのが僕に合ってたんですよ、
なんかちょっとルーズめなズボンが合ってんだよねって言いながらなんかもう落ちちゃってる感じするよ、
いやそのいやちょっと強度が間違えただけで、
強度が違う、
やっぱ速く走るその短距離を走るっていうの気分がいいんで、すごく相性がいいから余計にね、よかったなと思ってやりすぎちゃったっていうことよ、
本当選手生命
そうなんだよね、
大事にしないと
本当にね、もうこれで腰やったら僕もう終わりだと思うわ
ボロボロじゃないですか、
表現者の体としてちょっと致命的になっちゃうよね、
その体が硬いんでしょうね、
硬いです、僕はもう小さい頃から硬いですよ、
そこよね、
その足が痛くなりだしてからは結構念入りに、走る前30分ぐらいストレッチとかしてたんですよ、
だって子供の頃も硬かったんでしょ、
硬かった
それより硬いんだから、
そうなのよ、いや危機感を覚えるのよ、
子供の頃よりもさらに凝ったストレッチっていうか、もうめちゃくちゃ頑張らないと柔らかさは手に入らないわね、
そうなんですよ、硬いとね、命に関わるよねって思う、ね、その転んじゃって大怪我するリスク圧倒的に高くなるよなと思う、
体温めるとか、
いやでも柔軟そのストレッチしてる頃は、やっぱやっていくとちょっとずつね、 ちょっとずつなんかその範囲が広がるというか、うん、
あまあね、
なっていくのは実感できたから、
うんうん、じゃあもうちょいだね。
それをずっとやっぱ継続していくのが大事なんだなって、うん、
押すとか、
あ、それ昔から言われてるけどさ、どうなんだろうね。医学的根拠ないみたいなことを言いません、ま
あ、料理お肉はね柔らかくなるけど、
そういうこと、
コーラは溶けちゃうけど、でもコーラ
それも迷信、昔でしょそれは。
でも実際ね、お肉料理でコーラとかありますから。
じゃコーラとお酢を、
まああれはタンパク質を分解しちゃうんだよね、コーラはね。
ダメじゃんそれ
それ、あのそれで柔らかく、お酢はあれなんじゃないの、いいんじゃないの、
本当に。
いやちょっと誰か
誰か、そう誰 か
栄養士さん、
君たちの出番だよ、ね、これを聞いている、
栄養士の方ね。
そうね、
まあ、それこそリハ食の、あリハ食の方がいればね、
お
う、うん、
リハ食ね、
リハ食の方がいれば、はいはいはい、PTOT、
おまた業界用語
そうなんかね、
そうなんじゃない、
あそうですか、まあ、リハビリ職の方が、ね、いらっしゃれば、まあ、トレーナーさんとかでもね、
あそう
ね、いいし、私は整形外科医ですみたいなね武藤さんみたいな、
お便りをしますって
もうなんか漂ってきちゃってね文章からね、
怖いね、うん、だとしたら
聞いてますよとかにやりみたいなね、
はあ、ありそうだね、
ありそうだね、
私のこと話してたでしょう、あにやりみたいな、あれのあの回ねすごく良かったですよ、うん、みたいな、うん、ありそうだ ね
言ってくれないと怖いね、
そうだね、
うん、あのにやりが全部あるのかもよ、
まあでもその、うん、嫌なにやりじゃなかったから、
うん、嬉しそうなんでしょ、
いいなんか得たりみたいな我が家を得たりみたいな
素敵じゃない
感じでしたね、
まあ、そんな先生のね、はい、ご好意に応えて、
そうですね、
あの早く
安静に、
うん、直しましょうね、はい、
皆さんもね、
はい、
まあ、継続は力なりとは言いますけど、うん、その強度には気をつけないとね、
う
ん、
そうですね、
間違ったので継続すると体は壊れますんで、
間を空けて運動しましょう、
はい、
はい、ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
はい、
今日は私です。
はい、
えです。
え
あいうえお連中はあんま来てないような気がする、
うん、あそう、
うん、
ああ確かにあってなんか弾いたら覚えてそうだもんね、うん、一番最初だからね。
その中だとうが多いイメージかな、なんとなく。
うそ、おはないかね、
まあんまりなんかその辺が、なんか前半のメンバーがあんま出てない気がするね、
立ちつてとか多い気するんだよね、いつも
なんかランダムなのにね、
うん、不思議だね。いきます。
はい、
武藤さん。
はい、
エノコログサって何ですか？
エノコログサ？
はい、
山に群生する葉っぱで、
うん、
食用と間違えて食べると、うん、幻覚症状があるんで間違えて食べると危険な草。
それキノコじゃないの？
いやそのニラだと思って食べたらなんだっけ？
何それ？
ニュースでやってるじゃん。
ニラだと思って、
庭にニラが生えてると思って、
うん、
葉っぱ食べたら、
それ山じゃない？
いやそう庭よ。で、うん、ダメな、なんだっけなあ、
何それ、
ダメなやつで、そのなんか具合悪くなっちゃう、幻覚じゃないけど毒があって、
怖
っていうニュースとかちょいちょいその一定のシーズンで流れてますよ。
ニラに似た植物なの、
うん、葉っぱが似てるんだよね。
葉っぱはなんかひょいってしてるってこと、
緑の、
水
仙か、ニラと水仙の、
うん、
あれが似てて、
水仙って超毒じゃん。
いやそうだ、今そういう話をした
あでも本当だ、出てきた。
そうでしょ、
産経ニュースさんとか農林水産省 がちゃんと注意喚起のポスターを作ってますね。
そうそう、それぐらいいっぱい出てるそれです
取らない、食べない、売らない、人にあげないっ ていうポスター作ってます。
いや本当だ、間違えちゃうっていう絵の転ぶさっていうのは、まあそれ、まあ、
難しい、
そういうやつです。
水仙の茎とニラはその根元が茶色かどうかで判断してねって書いてあります、う
ん、あと匂いとか言ってなかったかな、
ニラは明らかにね、うん、ニラの匂いするからね、
はい、
はい、全然違います。
あれ
惜しい、植物というのは合ってるんですけど、
ね、草って言ってるもん、うん、それは
あなたはどうかは知りませんけど、まあ良い子のみんなはよく知ってるものだと思いますけどね。
え、
うん、
あれだ、
うん、
緑の長くて、
うん、
こう端と端を持ってこう引っ張って、う
ん、なんだそれ、
どっちがそのブチって切れない方が強いみたいな、葉っぱの相撲をするやつだ。え、知らない？
わかんない。笹の葉じゃなくてそれ、
笹の花の、
わかんない。なんだろう、
その競技のことを絵の転ぐさという、うん、
植物です。
植物の名前ってこと、
うん、そう、
じゃあそれが説明じゃ、植物の名前。
あ、じゃあ、ヒント、
はい、
漢字をお伝えしましょう、
はい、
3文字です。3文字でね、まあ、草は草なんだけど、その絵の転っていうのがね、実は多分これ読み、犬ですね。
犬、
簡単じゃない方なの、なんていうの、獣編っていうのの犬に尻尾に草だ、犬転草なんだと思います。
ああ、なるほどね、
犬転の草ってことですね。
はあ、はあ、はあ、犬
転
の草、
草
です。
絵の転草、
それです。
言います、
はい、
絵の転草、野原に自生し、
うん、
夏から秋にかけて茎の先に犬の尾のような緑色の花穂を出す一年草、猫じゃらし。
ちょっと待ってくれよ、おいおいおい。
です。
どういうこと？
エノコログサとは猫じゃらしです。
いや、矛盾してるじゃん。犬って言ってんのに、
矛盾じゃないよ。
猫っていうのはどういうことよ？
の猫じゃらしだから。だから犬の尻尾みたいな草なのよ、猫じゃらしは。
なんかちょっと釈然としない。その猫じゃらしと言われて姿はもうすぐ分かりました、うん、パッと思い浮かびました、
ね、だそれ犬コログサなんですよ。
いや、猫じゃらしなんですいません、それは猫じゃらしなんで、
いや、犬コログサなんですわ。
いや、猫じゃらしなんですいませんけども
いや、なんかね、
そう
だって。
なんか
面白い、
ね、ちょっと混乱しちゃうね、
一応ね、これ見るとそうだね、調べてるんだね、某検索エンジンで、
はいはいはい、
そのエノコログサ、猫じゃらし違い、
う
ん、検索みたいな、
うん、
あの人がいるんだけど、
はいはい、
同じですって出てくるんです
よ
ね。
あ、そう、うん、
まあ、若干ネタになってるところがあるみたいな、猫じゃらしの本当の名前は猫じゃなくて犬だったみたいな。
へえ、ね、知らなかったな。
で、
あ、そう、
うん、どうやらあれね、これまあ尻尾の描写で犬だけど、
うん、
その猫じゃらしはその猫がじゃれてた、だから、
うん、
よくあるじゃん、ワンちゃんの尻尾に猫がじゃれるみたいなさ。
あるの、そういうのは。
異業種交流、異業種じゃないや何、その違うね種類のものがじゃれ合う姿みたいな。
ほう、なるほど、
そういう感じなんじゃないのこれ。
あれはもう完全に猫じゃらし、それでしかないと思ってたわ
ね。猫じゃらしだからあれなんじゃないの、図鑑にはそう書いてあるんじゃない、イネ科エノコログサ族だってイネ科エノコログサ族なんか変だね、
イ
ネだか犬だかエノだか分かんなくなっちゃうけど、
なんかそう分かんなくなってくる。
で、別名猫じゃらしって書いてある。
もう分かんなくなってくるよね。
分かんないね、これね。
だ結局オタクはどちらさんですかみたいな感じになるよね。そうだよね。
うん、どうも中年の小学生ですみたいな感じでしょ
中年の小学生少女ですみたいな感じじゃないな。難しい
ね。そういう感じだよね。
ベテランの中年の小学生少女おじさんですっていう感じだよね。
そうだよね。そういう感じだよね。
わかんない ね。
こじゃらし
い。知らなかった。
面白いね。
はあ、なるほど、勉強になりました。
猫、じゃらしだって言ったら、それはエノコログサだよって。
そうだね。
言ってあげたらいいんじゃない。
あ、エノコログサだってこれからは言えるね。うん、
ね、これ誰も教えてくれなかったね。
そうだね。
教えてもらってる人いるのかな。
一番触れ合う時に教育されなかったね。う
ん、ね、だから大人も知らないんだよ。
あ、そうなのかな。
我々が知ってるからさ、
うん、
今度ね、なんか子供が遊んでたら、
そうだね、
それはエノコログサだよってなって
知らなかったな、うん、この33年間
ね。猫じゃらしをどうなんだろうね、犬に見せるとどういう反応するんでしょうね。
俺の尻尾だみたいな感じになるのかね
仲間になるのかね。いや、皆さん知ってたんですかね。今までみんな黙ってたのかな。
そうだとしたら人が悪いな、
ね、うん、私は実は知ってましたっていう人がいたらぜひ、うん、はい、あの名乗り出てください。
そうね、あと、あれとあれも同じですよみたいなのとかね。
ああ、似たなんかあるかもね、
う
ん、通称と
そ、
ね、そのね、こう正式な、
そうそうそう、
名前が違うとかね、うん、あるかもね、
はい、はい、今回はえから始まるエノコログサでした。小宮さん、あれでしょ、
あれですか、
なんか終わったんでしょ、
うん、
なんだっけ、あの、うん、なんとかスコープ、
あ、スコープ、
あ、本物の人だ、
あ、スコープ、
そんな感じだったの、
あ、スコープ、
こいつ舐めてますよ皆さん
嘘です、嘘です、
バカにしてます。そうな、俺が考えたスコープポーズみんなに披露した、
うん、してないですよ。
なんで、
しないですよ。
今後使ってもらえるかもしれないじゃん。
さすがにないですよ。
いや、見えないけど、うん、そういうのでこうみんなの団結感みたいな大事だと思ったんだけどない
やまあねいや本当、この度はですね、うん、アスコープシーズン2です、あれはね。
あ、そうなんだね。
シーズン1もぜひ聞いてほしいんですけど、はいはい、シーズン2資本主義の未来編ということで、あの育休でねお休みされてた野村さんの、うん、ま、代役、
うん、
代打という形で小宮が、12月からやっておりました。
そんな前からだったっけ。
そうなんですよ、秋口からね収録がぼちぼち始まって。
あ、そっか、
ポッドキャストウィークエンドの時に確か、
うん、
あの集いの方々と今度深井さんと番組やるんですよって言って、話してて、
その頃にはもうそんなんなってたんだ、うん、
なってたよ、こっそり、
人が首痛めて辛い思いしてる時にそんな話になってたんですね。
そうだね、あなたその頃から首が痛いんだね。
その日よ、その日からよ、だってい
や今のはね前夜祭の話だから。
あ、そっか、
ね、あなたが首を痛める
前日
今私はそんな浮かれた話をしておりましたが、
だからなっちゃったんじゃないのかな、
ええ、なわけないでしょ
う。なんかいろいろね、好評というかなんかコメントとかいっぱいもらってたらしいじゃん。
あ、そうなんですよ、ね、まあ、あのアスコープのハッシュタグでね、あの、うん、私のあのターンじゃなくてもね、
私のターンそういうのあるの、
いや、その私が出演する以前からね、皆さんハッシュタグを使って盛り上がってる番組さんなんですけれども、
はいはい
はい、まあ、実際その終わった後にね、
うん、
あの最後ありがとうございましたっていうことで、うん、あのお知らせのツイートをしましたらね、みんなたくさんのいいねとコメントと
寄せ書き、
いや私初めてあんなの、あの本当に本望なんですけど、
うん、
あのリスナーの目線でのご質問が嬉しかったとか、
うん、
聞きやすかったとか、あの良かったなと思って、
大成功を収めたってわけだね。
そうありたかったですし、そのクロニクル野村さんの方とも最初の打ち合わせで、その、ね、ビジネス的な、まあ、資本主義というテーマの番組だけれども、うん、その小宮のね全く何もわからないこの小宮の目線で の、うん、そのリスナーに近いあの感じで、うん、っていうのをこうぜひって言われていたので、うん、それが実際にリスナーさんからそう見えていた、まあ、全員じゃないとしても、うん、あのそう言ってくれる人がいた嬉しさみたいな、
ハマる人にはこうバチッとハマったってことだ、ね、
そうね、本当にその目的が達成されていた、まあ、100% じゃないけど、ちゃんとその行こうとしてた方向に行ってて合ってたみたいな、
万々歳じゃないですか、
うん、なんかそれ嬉しかったなって思いますし、あの本当にね初めての機会だったんでね、あの何から何まで初めてで、まあ、初めてを売りにできるからよかったっていうのもあるじゃないですか、初心者フィルターね、
あるあるあるある、だって俺初めてだし、
初めてなんですって言えるこのね、うん、うちにできる初めての経験ができてよかったなって、うん、かなり大変でしたけどね、うん、そのね前以前いつですかね、その収録より前のね現地との戦いについて語る小宮をまたちょっと聞き直そうと思ってるんですけど、うん、
そうね、うん、ビフォーアフターでね、そうそう、こんなことも言えるようになりましたみたいな、
うん、まあ言うことは変わらないけどさでもその知らないの不安ってすごいなと思って、
うん、
やっぱ知らないって怖いよね、
まあ、知らないがゆえに無敵みたいな部分もあると思うけど、うん、
そうだよね、まあ、機材っていうか撮影もそうだけどさ、うん、あの予備でいっぱいケーブル持ってったりとかするじゃないです か、
うん、
だかそれを使う使わないじゃないんですよね、
うんうんうん、
予備があるよっていう、
まあ、小宮スタイルね、
うん、なんかあるけど出さないけど別にそれをひけらかすわけでもなく、ただはっってなった時に、あ、うん、あるよってヒーローみたいな、
そうだ、ね、
あるよ
あるよってね
そうだから、ね、今回もそのねそのこれを読めばと思って、うん、そのゲストの方のご著書を読んでも、うん、やっぱり不安で、
うん、
読んでも不安でその周りのもの読んだりとか、
うん、
相対するものをちょっとインプットしたりとか、だけど別にそれを出さなきゃっていうわけじゃなくて、
う
ん、知ってる方がやっぱり安心だし、
うん
ね、あと面白くなる、
うん、
楽しいじゃないですか、
うん、
ルール分かるものとかさ、知ってる単語が多い、
うんうんうん、
ね、言葉読むとかさ、
そう、
ね、何も分かんない単語ばっかりのカルタとか面白くない、分かんない、百人一首面白いかもしれないけどさ、
あ、面白そうな気がするねその場合はね
何言ってるか全然分かんない
何のことみたいな、
そうだ、しかもそれがさ英語とか、まあ、英語も分かる人、なんかその全然分かんない言葉だったらさ、
うん、
ああ知らないって言えるけどさ、うん、なんか日本語だったら嫌じゃん、
うん、
日本語なのになんか全然自分蚊帳の外でさなんか分かんないけどみんなは あそれねみたいな、盛り上がってるみたいな、
なんか自分だけドラマ見てないけど、うん、クラスでみんな、うん、昨日のドラマ誰々すごい良かったねみたいな感じかな、
うん、そうだね、でもそれだったらさ、あ、私見てないからって言えるけどさ、その何のなんかドラマの話をしてるかすらも分かんないみたいな状態、コミュニケーションですね、
うん、
だから赤ちゃんに近い感じ何してんだろうなこの人たちみたいな、
赤ん坊ってそういう目線なのかね、う
ん、すごい見るじゃないですか赤ちゃんたちって、
何してんだろう、まあ、こいつ
ね、それがだんだんね言葉を喋って、
なんでこんな大きいんだろうみたいな
挨拶をしてる、でご飯の話
持ち上げてくれるんだろうみたいな
そんな冷めてないでしょ、
なんで高いんだろうみたいな
哲学的だね、うん、あ、そう、哲学がちょっと長くなっちゃったんだけど、はいはい、哲学もねちょっとふと思いました、
うん、
その今回ビジネス的だったし、まあ、経済学資本主義っていうテーマではありながら、うん、これは私の発見、まあ、みんなはもう知ってるのかもしれないけど、哲学ってやっぱどこにでもあるんだなって、
うん、それは、
うん、なんて言ったらいい、なんかその経済学者とか、
うん、
社会学、まあ、社会学はまあ哲学もそのある程度その数学的というかロジカルというか正解があるものだと思ってたんですよ私、 なんだけど結局皆さんのそれぞれのその論述というか本もそうだし哲学だなって思いました、うん、その人にとっての正解でしかないなって。
ああその学問の哲学っていうんじゃなくて、うん、いわゆるそのフィロソフィー的な
だなってそう
あの個人が持ってる心情に近いようなものってことね。
だから1たす1は2だよねって言っていや違うとかっていう論じゃなくて、うん、1たす1は2だよねって言っていやでもさ4引く2も2だよねみたいな、
うん、
ああまあ確かにでも1たす1は2の方が良くないみたいな、なんかそういう話だな。
お田んぼの田みたいなそういうあれですか、
うん、分かんないけど
1たす1は田んぼの田っていう
懐かしい。あ、まあ、それもあるよねみたいな、うん、あそうそう目線の違いよで、うん、あ確かにそういう考え方もあるよねみたいな、
うん
まあ、それが2という回答の時もあれば、うん、なんか全然違う、まあ、今言った 2だったり2じゃなくて田んぼの田だったりとか、
はいはい、
でもなんかそういう感じなのよ、
うん、
だからどれが正しいとかじゃなくてそういうのもあるよねこういうのもあるよねみたいな、うん、へえ面白いねみたいな
あ
世界だなって。
そうねいや結局そうなんだよね、うん、なんかあるよねっていう風になるしかないというか、
う
ん、
そうだそれが意外にその分かってなかった文系の面白さ、
うん、
理系とは違う頭の使い方っていうのが分かってなかったなって。
あそう
なんかそのそれぞれの学者さんが言ってることって別に間違ってるとかじゃないよね、
うん、そうそうそう
って思うし、あの自分の立場としてアスコープのサブ MC っていう立場で今回参加してるけれども。
あそうです か,
なんですか。
アスコープのサブ MC 様でございましたか、
パーソナリティ
これはとんだご無礼を今まで。
いや
そうとは知らずに何とぞ。
いやちょっと今日大事いや なんだっけあそう言いたかったのはね、
はい、
あの自分 の, そのソーシャルワークでアセスメントに近いなって。
アセスメントとは
その倫理をよしあしだから主観を捨てなきゃいけないじゃないですか。アセスメントって
あ
の要はこの人のはどういう状況であるかっていうのを知るとか、うん、その傾聴するとか、
うん、
その人が考えてることを理解するとかって、うんうん、自分の道徳心とか無視してやっぱ聞かなきゃ聞かなきゃってか聞くことがポイントだから、
うんうん、
そういう意味ではやってること一緒だったかもとも思う、
うん、なるほどね、うん、つながったんだね。
そうそうだから全然違うフィールドででも自分のものをやるみたいな、
うん、
それも不思議な感覚でした、うん
それも不思議な感覚
ちょっと今我に返っちゃった。めでたし、まあ、あのなんで、多分私自身は本当にわからないので、
うん、
多分一番わかるのはリスナーの方しかも両方聞いてる方、
うん、
だと思うんですよ。レクリを聞いてアスコープ聞いてくれて何が違ったとか、
うん、
何か気づいたことがあってたら教えてほしいなみたいな。
ああ、そうですね。
そういう感想をいただいてないので、
うん、おうほうほう、なるほどね、うん、
で両方聞いてる方もねあの知ってますし、
うん、
あのどちらか聞いてて思う方を聞くっていうパターンも伺ってるので、
うん、そうね、
そこでのなんかこう気づきとか
せっかくね頑張ったからそういうのをね、聞きたいね。
そうそうそうすると私の今後の励みになりますし、うん、あのぜひ、まあ、今回を機にご引きいただければと
急に下に下手に出てきたね、
頑張ってまいりますんで、
はい、
レクリごとなんかしてくれてもいいですかね。
ええ、
あのまな板大歓迎でございます。もうねポンと置いていただければ。
はい、いや僕はそんな下手には出ないタイプなんであの哲学があるんで僕には。
あ哲学持ちたいね。
そうね、
なんか自分の思想を持ってるってやっぱかっこいいなと思って。みんなかっこよかった。
もう
ゲストの方もスタッフの方もかっこよかったし、うん、ほうほう、野村さんもすっごい素敵な方なんですよ、
うん、
で深井さんもね、まあ、みんなご存知の通りすごいし、うん、でピンチヒッター室越さんも本当に素敵な方、うん、みんなかっこよかった。
俺もあんだけどな、うん、哲学おかしいな、なんか
まあ東大元暮らしと言いますゆえ、
なんかちょっと腑に落ちない
まあなんでね、これからもたまにレクリもそんな話をしていったら、
うん、
ね、視点が、
ね、
スコープが、
うん、
より豊かに、
うん、
広く なることでしょう、うん、
はい、
ということで、
お疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。はい、レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。
それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、はい、バイバイ
バイバイ。